はい。ということで始まりました。オムライスラジオ、アジール研究会ということで、私、オムライスの革命児、青木です。そして、アジール研究会の会長、どうぞ。
はい、森谷です。
どうもです。ということで、アジール
どう
研
も。
究会初のゲスト。なんと、ゲストが来たぞということで、ゲスト、この方です。どうぞ。
あ、マスクです。
はい。
お邪魔します。
どうもです。ということで、いや
そう、まさかな。
まさかのね。まあ、ただ、あれなんですよね。我々は実は、森保さん、アテンドのもと、耳を澄ませばの、巡礼という、聖地巡礼をね、3人で行ってきた。あれ？いつだった？
こう最近な気がし
いや、でも去
あ
年、
れ？
あれ？去年かな？
去年の3月だったかな、確か。3、ええ、
じゃあもう
去年
1年
3
経ってま
月です。
すね。
もう1年実は経ってるんですよね。確かに、ついこの間のような気はするんですけど、結構ね、経ってますね。
ねえ、早いもんで。
早いですね。
あれから改めて今さっきまで耳を澄ませば見てたら、本当に火の感じとかもすごく、もう本当にその通りだなっていうのを感動してました。
そうですよね。あの時が、そうですね。どんぐりをつける木が、割と、なんでしょう。団地の周辺にね、あって。確か現地歩いた時も、どんぐりは見なかったでしたっけ？さすがになかったかな。
松ぼっくりとか、
はい。
でも何かすごくジブリを感じたような気が。
そうですよね。松ぼっくりがそうですね。なんか、あって、受精まで見たんですね。ちょっと、そこまで、全然気がつかなかった。でも、そうですね。だいぶ行った時期も、そうですね。映画とはちょっと違う時期というか、そうですよね。あ
確か
そ
に。
こには出てない時期ですよね。
ですね。
あれ、そうか。なんか、青木さんと言った、あ、そうか。青木さんと言ったのは、あの後、パルテノン・タマだけに行ったんですよね。そうか。
そうです
あ
ね。
れとはまた別日ですよね。そうか、そうか。
そう、別日に、パルテノン玉と、江戸東京建物園に
ああ、そっ
行っ
か。
たりとか、
そうですね。
ねえ。
そうだ、そうだ。
なり。
そこがなんかごっちゃになって。そうですね。
ねえ。でも、やっぱし、あれですね、耳を澄ませば改めて今日見たんですけど、雫とかが住んでた団地と、もう地球屋とか図書館とか、あるエリアの、なんかその距離感的にも一緒な気がしましたね。
おー、
歩いたじゃ
そう
ない
で
です
す
か、
か。
わかる。集合したのって何駅でしたっけ？
信号が長
長
山って
山
駅です
だ。
ね。はい。
長山駅と聖蹟桜
はい。
とかの、まで、
そうです、そうです。
歩いたじゃないですか。まあ、一直線には歩いてないけど、ね、なんかあの感じと、そこは遠くないんじゃないかなっていうか、しましたね。
そうですね。確かに。劇中だと図書館は電車で移動してましたよね。
出
確
ま
か
した
ね。
よね。
そうですよね。だから距離感的にも、そうですね。そんなところなのかな。
電車で移動してたけど、なんか歩いても帰ってるみたいな描写があったんで。
確かにそうですね。
そう。だから、結構なんか、まあ歩いても帰れるぐらいの距離感だけど、
そうです
電車に
ね。
乗るみたいな。
なんか夏だったから電車乗ったんかな、みた
なる
いな。
ほど。
っていうのもあったし、あと地球屋が一番上にあってね、そこから下に降りて、そうするとね、図書館があるっていう、あの感じ。で、
そうですよね。
そうそう。あの感じとか、うん、で、図書館があるあたりは、ね、本当は何もないけど、
うん。そうですね。はい。
このあたりなんですよっていうのも、なんか教えてもらったら。
はいはい。
確かに。
そうですね。
うん。だから結構、なんでしょうね。まあ、モチーフにしているっていう感じだけど、うん、結構なんかやっぱり歩いてみると、なんか物理的にもそれほどかけ離れてはいないような気がしました
ね。そうですね。確かに。そっかそっか、そうだね。ロータリーのとこですもんね。地球屋があるのは、そこからそうですね。下っていくから、近いですね。確かにね。
そうそう。
あんまりそういうの気にしてなかったけど、そうですね。
うん、
割とそういう身体感覚というか、そうですね。近しいものがありますね。
内部。
そう、だからあの神社の立地もどうなんでしょうね。あ、振られちゃった神社とかね。
あれはちょっと、
ちょっと違うところです
か
ね。
違うかもしれないですね。神社は
ちょっとそう。
中学校の近くなのかな？
ああ、そうですよね。そうかそうか。学校の近くだから。
学校の位置がちょっと、
あんまり
わかんない、
ね。ああ、そうですね。確かに。
上にあ
った。このところなんです
か。ねえ。
そうですね。意外と計算されてるというか そうですね。なんでしょう。どこをどう歩いたかが。雫の団地へ寄って、
給
水塔を見て、そうですね。
その後に、なんだっけ、なんか、はい、大英だか声優だか、何でしたっけ、なんかで。
サミットかな、確かに。サミットかな。
ええ。ご飯食べて。
そうですね。で、日本アニメーション。
そうそう。日本アニメーションに、で、ちょうどね、桜桃子じゃない、桜桃子さんがお亡くなりになった。
なんか、
田中さんかな。
あ、田中さんか。田中さんが亡くなりになったタイミング。
あ、出てた、まるちゃん。
そうそう。
あ、そうですよね。そう、なんかね、あそこに本当はだから、地球屋のモチーフになったっていう、なんだ、喫茶店が、あの近くにある、あったらしいですね。そうそうなんです。そう、ちょっとね、確認できなかったんですけど、でそこから竹林を、そうか、竹林を抜けて、
そうそう竹林を抜けて、
そうそうです。
竹林もあって、
竹林、作りありますよね。確か、ムーンを追いかけてく
ところ で
確かね、出ますよね。多分あの竹林があれじゃないかという。それで、大地の上に出て、あれどっち？ロータリー先に行ったんでしたっけ？ロータリーって神社だったかな？どっちか忘れちゃったな。
ロータリー先だっけ？
ロータリー。
あ、ロータリー先でしたっけ？
なんか神社行ったような気がします。
そうだ
ね。ああ。
はい、
あ、そう。あれがね、そう、なんだっけ、その、洋菓子屋さんが聖地であるんですけどね、残念ながら行った当日は閉まってましたね。休店して、お休みの日で、ね。そっか、その後神社行って、図書館跡地行って、ファミマ行って
。そうそう。ファミマに行きましたね。
ね、あそファミマも一応ね、冒頭待ち合わせのところで出ますよね。だからあれなのかななんて。
そうです、
ね。スタンプラリーのね、台紙が確か置いてあって。そうですね。で、駅へ、そうか。
あのね、駅の
熊沢、
やっぱり、確かにみたいなね。
ね、
うん。
そう。そうですね。そうですね。ほぼ網羅したと思うんですけどね。そこで。
ね、でもやっぱり、あれでしたね。団地の賑わいが、耳を澄ませばの中では、賑わいっていうのが、人が、やっぱそこはちょっと、だいぶ、なんか寂しい感じには。
ああ、そうですね。やっぱりね、違いますよね。
高齢化してみたいなね。
してるんだな。
そうそう。
ちょっとそこは感じます
ね。ちょうど、 そうですね。我々行った時も、なんか工事やってましたね。なんか補修工事だかなんか、うんうん、だいぶやっぱり傷んできてね、あの時代から比べると。なんか、そう、あとこの多摩ニュータウンもだんだん高齢化で、ゴーストタウン化してるとかね、いう話も出てますからね。
その後にパルテノン多摩のミュージアムに行って、
あ、そうです。
多摩ニュータウンの造成工事の、
うん、
あの、はいはい、工事のね、なんていうんですかね、あの映像がをね、なんか
そうそうそう。
なんか、あの、残ってるんですよ。ずっと、あの、毎回、はい。ね。で、その、
はいはい、
撮影クルーが多分、なんかその仮面ライダーを撮ったんじゃないかみたいな、なんかその、
確かにね、
あの、クルーが撮ったんじゃないかみたいな、
そうです。
あるんですよね。
なんか、めちゃくちゃ特撮チックな感じでしたね。うん、なんか、
あれは良かったです。良かったっていうか、いや、でも、ね、結構、あの、なんだっけ、そんでね、あの、と、その、と土地から、なんていうの、うん、まあ、土地を引き払ってくれ、みたいなのの、
うん、
あの、ハンコをね、押され、
はい。
ね、あの、なんか押すように言われたんや、みたいな。言われたんや。
うん、
間違えた。関西弁じゃないから。
関
西弁じゃないんだけど、言われたんです、みたいな表現とかね。
ありましたね。
あって。
ありました、ありました。
いや、そで、やっぱりそこからの、からのっていうか、それも踏まえた上で、あの、カントリーロードじゃない、コンクリートロードの位置を聞くと、めちゃくちゃ批評的だな、みたいなね。
そうですね。谷を埋めてとか、なんか、
そうそうそう。
そうですね。そんな表現が。
っていうところがね。
そうでしたね。そう、なんか、なんかその映像で見たのか忘れたんですけど、一応、その緑地を残そうみたいなことでやってましたよね。なんか、
ま
あ、一応破壊するだけではなかったんだ、みたいな、うん。
そうそう。だから、まあ、理想的な都市を作ろうとしてたんですよね。
うん。はいはい。
ただ、それが、すべて人工的な、
うん、
に作ろうとしてたっていう中
で。はいはい。
やっぱり、ねえ、その人工的な、な理想的なところから、うん、あの人がどんどんいなくなってしまっている
。うん。はいはい。
ねえ、っていうのが、なんか、やっぱりちょっと、寂しい。
寂しいですね。本当
では。
うん。
ありましたが、
はい、
まあ、前回、アジール研究会で、海が聞こえる。
はい。
ね、あの映画を見て。
ああ、そうですね。前回、そうでしたね。はい。
がそれで、それで、まあ、海が聞こえるっていうのは、あの、ジブリの若手陣が作った、まあ、テレビ放送用の、
うん。
ですよね。
はいはい。
で、それを見た宮崎駿が、いや、こんなんじゃダメだって言って、
うん、
耳を澄ませば、を作ったというふうに言われていてですね。
うん
はいはい、で、まあ、森谷さんもそうですけど、
うん、
ま
ず、
この海が聞こえると耳を澄ませば、両方大好きという。
うん、
まさか。そうです。びっくりしましたね。
ことだった
ので、
ちょっとね、
はい、この
あ
た
り、何が好きだったのかとかね。で、ほら、あれじゃないですか。伝説のエピソードとしては、その、
はい、
聞こえる、海が聞こえるのラストシーンの、
うん、
あの、吉祥寺駅の、
あ、そうですね、森谷さんが。
そうそう、様子をね、その森谷さんが、再現してたっていう、その、
ああ、そんな話をしましたね。
しましたよ。
あの、聞いて、あの、
はい。
この手があったかと
思って。この手があったか。どの手が あ、やっぱ没入するための、あれですよね。一つの、うん、なんていう、儀式というか、なんでしょうね。
儀礼というか、
ね。私でもそう、あ、なんか、聞いたよっていう人たちになんかいろんなことやってたんだねって、うん、言われました。うん
ね、で、どうやらこのマスクさんもいろんなことやってたらしいので、
そうなんです
か。なんかその辺のね、あの話を今日していただこうかなと思ったんですけども、
はい。
ちょっと、
いや、そっち。
この前の、あれですかね。
はい。
アジール研究会を聞いていろいろと、なんか感想があるということで。
あ、そうですね。うん、なんかまず、私も、そうですね、海が聞こえる見て、高知県の図書館の、募集に、高知県で試験
受けに。試験受けに。受けに行ったんですね。それはすごいですね。
なんか母親と一緒に受けに行って、今、カツオ食べて
たんですけど。すごい。受けに行ってるっていうの
は。すごいですよね。
いや、あれが、そう、清水の言うお城かって思ったりとか。
ああ、なるほど。僕も公務員試験を受けに行こうとしたところまででした。行きはしなかったですけどね。ちょっと、そこが、ちょっと、まだダメでしたね。そうそう、そこまで行けなかったですけど、そう、募集要項は取り寄せた気がします、当時。はい。いや、すごい似たことをやってますね。
ねえ。結局、森谷さんは高知にはまだ行けてないんでしたっけ？
行ってないんですよ。そうなんです。こんなに言ってるんですけど、実は行ってないっていう。
あ、
そうなんです。これはね、絶対行かなきゃなるまいと。
そう。ねえ、そうしたら、まあ、たまたまオムラジを聞いてくださっていた、うん、コーチのですね、
ねえ、
我々知り合いの、古川さんが、
図書館師匠の、
そうそう、図書館師匠、の図書館師匠の方なんですけど、佐伯良子さん。
原作の。
先生。海が聞こえるの原作の、
ああ、ひむろ、ひむろさえこさん。
ひむろさえこさん。
なんか違う。
なんか違うなと思った。ひむろさえこさんの、
はいはい。
秘書のようなことをやってたっていうね。
ねえ、すごいですね。
ですよ。
すごい。
最初の僕は、その、現地秘書みたいな形で、うんうんうん、ファックスが来て、なんかセリフ、
はいはい、
その、コーチの土佐弁に直すということ
で。
なんか、その、氷室さんに対する取材以来の、その対応とかも、なんか、ファックスでずっと、調整して、なんか返事するとかも、いらして。
へぇ、
で、なんか、その後、東京にも、ちょっとだけ住んで、本当に、秘書の仕事も、なさってたって、この間、ちょっと、聞けたの。
そうですか。うん、やばいですね。ちょっとそういう人の前で、なんかとんでもない話をしちゃったなっていう。
ね、確かに。しかも、あれですよね。海を越えるは、この7月ですか ?7 月に映画
館。あ、そうそう。なんかね、そうなんですよ。ね、リバイバル上映ね、する3週間ぐらいでしたっけね。ほら、行かないといけませんね。ね、ちょっと。
なんかいろいろと、集まってきてますね、その。
ええ。
何か、ね、我々が、
はいはい。
なんとか呼び寄せられているというかですね。
ああ、そうですね。
たまたまでしょうね、全部ね。
なんかね、ここで話した子、なんでしょうね。割とジブリの作品、アジル研究会でやるじゃないですか。そうするとなんか、金曜ロードショーで次の週やったりとか、うん、なんか、結構なんでしょう。全然狙ってないんですけどね。そういうことが続くので、うん、面白いなと思って。
なんか、聞かれてるのかもしれないですね。
あれ、そうですね。
自分ですね。ねえ、
ちょっと。
日本テレビの
人に。うーんとか言って違うわ。
そんなことで。
これはやっぱ、そうですね。ちょっと。
でね、海が聞こえるで言うと、
うん。
どうですか？そのね、我々、僕と森谷さんが語り合ったところで言うと何かコメントはありますか、それに関しては。
そうですね。なんか、リカ子がめっちゃ、まあ、資本主義の、なんか、まあ、東京ってかね。
ああ、そんな話しましたね。はい。
それ、本当、そうだなと、いて、なんか、森谷さんが、確か、
うん、
リカゴはタクにお金を返したのかって。
ああ、なんかそうそうですね。そんな話しましたね。はいはい。
で、その、ま、あの、お父さんが返してはいたのだが、その感覚がめっちゃわかると思って、タクがなんかずっとバイトして頑張って貯めて、
はいはい。
お金とお父さんにこう、言って返してもらった金は、なんか10日、自分の中では10日ない感じがして。
確かに。はいはい。そうですよね。
その、リカ子がお金を借りるときに、当てはあるのよってこう言った
が。
なんかそれがお父さんが財布を出してきたときに、当てってこれかよってちょっ
と、うん。そうですね。それかいっていう。そうですね。全然10日ではないですね。確かに。
なんかすごい、その、だから、返したかどうか、わかんなくなっちゃったっていうのは、すごい理由があるなと。
ああ、確かにそうですね。しれっとそうですね。お父さんから返されてたというね。そうですよね。そう。なんか私、なんか前回その振り返って、その今の、そのリカ子とタクの関係、で青木さんが、これはタクはケアラー、今でいうケアラーだっていうのが、なんかすごいしっくりきて。確かになんか不幸だなっていうか、そういう関係がでね、ずっとお互いついたら、とてもこれは不幸なことだと、なんかそういう目でちょっと、また作品を振り返ってみたりもして。
ね、
なかなか、ね、一筋縄でいかないなと思って。
そうですよね。で、今もう一個なんか思ったのは、タクとリカ子の関係が、まあ、東京とその地方都市っていう関係だっていう話もあったし、タクがやっぱケアラーであるっていうのは、やっぱりその地方都市がどんどんやっぱり、なんていうかな、収奪されていくっていうか、やっぱりその関係でもあるなっていうかね。なんか東京っていうか資本主義ってやっぱり吸い上げるばっかりで、なんか何ももたらさないって言っちゃったあれなんだけど、やっぱりなんかその、還流してない感じっていうか。
なるほど。
それがちょっと思いましたね。
確かに。そうですね。何も還流してないな。なんだろう。寂しいな。
そうですよ。だから、そういう意味では、ね、まあ、地方創生っていうのが行われてるわけですけど、
その、はいはい。
国レベルで言ったら地方創生なんだけど、じゃあ、その、リカ子とタクの関係で言うと、その、地方創生的なことって、リカ子は何をしたらよかったのかなっていうかね。
ああ、はあはあはあ。
そう
ですね。
僕まだ原作読めてないんですけど、その、
はい。
ね、タクとリカ子が東京でまた再会してっていう話。
はいはい。
これはだから結局収奪されて、収奪っていうかな。ね、中央に吸い上げられていって、ここに物語があるわけですけど。じゃあ、そこから、まあ、20年ぐらい経った時に、その、地方が疲弊してるっていう話と、ね、パラレルであるところの、その、タクが、ケアラーであるタクも疲弊してるってなった時に、どうしたら、ね、その、資本主義的、東京的ではない豊かさを、まあ、リカ子とタクは、手に入れられるんだろうかという。にも思っちゃうところがありますね。
あり得る未来ですね。 90ね、何年って、そこから30年。
ね、やっぱり、ね、90年代とか、まあ、あの、うん、特に今日ちょっと違う、オフィスキャンプの坂本さんっていう人が、東吉野村にいて、
はいはい。
で、デザイナーの人なんですけど、と喋ってたんですけど、やっぱり2000年代半ばぐらいまでは東京の求心力がすごくあって、
うん、
で、まあ例えば IT バブルとかがあって、うん、まだ、まあ、なんていうか、虚職ですけど、東京のには、まあ、東京に行けばなんとかなるっていうのがあったんだろうけど、
うん、
2008年かな、のリーマンショックがあって、はいはい、もうそれが完全についえて、うん、で、そこからどんどん、どんどんというか、そこから浮上することはなかったっていうことなので、
うん、
やっぱり、なんでしょう。で、我々がすごくいいなと思っている、ね、のって90年代半ばぐらいまでで、で、それを、そういう時代を生きた、アナログ最後の。
うん、そういう話もそうですね。
ね、
話してましたね。はい。はいはい。
やっぱり、まあ、耳を澄ませばもそうだし、海が聞こえるもそうだし、やっぱり見るとそこにグッとくるっていうか、
ね。そうそうですね。
スマホ一個で、なんかこのグッとくるものっていうのは、すべて、なんか、焼き払われてしまうだろうなという。
小浜が空港から電話かけてくる
はい、はい。はいはいはい。確かに。
フェイジ君が、団地の下から出てこいって
演じてね。
ね
窓を開ける。
そうそうそうそう。とかまあ、ね、だから図書カードもそうだしね。
そうですよね。あのツールね、ね、うん、まあ、じゃあ、簡単につながれちゃいますもんね。そう、 ね、そうですね。
簡単につながれるか、個人情報として絶対教えてもらえないか。
ね、教えてもらえないか。確かに。
どっちかっていう。
人情報保護法がまだね。そうない、ないですからね。そうですね。
でもない限り、図書館は教えないことにも。
そう、
そうだよね。
そうですね。そうですよね。図書館とね。ああ。
ねえ、だから、やっぱり、そう、だから90年代半ばっていうのは、まあこれ何度も言ってあれだけど、やっぱり絶妙な時代だったなということもあるし、じゃあどうしたら、タクトタコは、っていうふうにも思ってしまうという。
そうですね。そうですね。ちゃんと続編を見直してみよう。ちょっと明るい兆しがその中にあるのかどうか。
あるのかね。
うん、なんかそう、もううろ覚えなんですよね。なんかタクとリカコの関係というよりは、なんかその知り合いの関係性になんか巻き込まれちゃうみたいな。なんかそんな話だった気がしますけどね。読んでみます。なんか文庫本になってるんですね。確か。
そう、僕もね、買ったんですよ。買ってはあるけど。
買いました。
まだ読めてないので。
はい。
ちょっと、そうですね。
結構、その、タクはケアラーだなとは思ったのですが、で、まあ、見てた当時は、こんなにケアしてくれる男の子いないよって思って。高校生なのについていくとか、いないよとか、
はいはい、
結構思っていたけれど、結構ケアラーに囲まれ、ケアラーの知り合いがすごく増えて、
はいはい、
で、そうすると、なんだろう、ちょっとこう、タクの幸せみたいなものが、少し分かってきたという
か。
う
ん、なるほど。
こう、なんだろう、ケアラーの人結構やっぱ受け身というか、なんか当日に何かこうしたいこととかあって、
うん、
それを受けて初めてこう、
ああ、
みたい。 タクはいつもなんか、リカコに確保たる何かがあって、うん、それを全部受けて、
うん、
なんか、お次は何だろうな、みたいに、ちょっと楽しん
で
るという、う
ん。なるほど。確かにね、そうですよね。
まあ、大きく言ったら、ジブリの、なんか、ヒロインとヒーローの関係的に、
うん、
なんか、ヒロインに確固たる使命とか、やりたいことがあって、うん、男の子は結構その周りをぐるぐるしてるという。
確かに。そうですね。そうですね。そうですね。もののけ姫もそうですね。曇りなき眼で見定め
だけという。見定め。だ
け。見定めようとしてるっていう。
そうそう。そうですね。なんかそんな話もそうですね。確かにそうですね。ああ。そういうさ、うん、
そういう意味で言うと、耳を澄ませばって、逆パターンとか、
珍しく。
ああ、そうですね。聖司君が、そうですね。
が、なんかやりたいことを、その確固たるものを持っていて、
うん。
それにちょっとコンプレックスを覚えちゃった
り、
自分に分かん
ないって思っちゃったり。
そうだよね。
そうですね。
で、まあ、ね、しずくは、まあ、なんていうかな、まあ、ケアというか、しようにもできないというか、もう、ね、だってイタリアのクレモーナに行っちゃうっていう話。ね、で、バイオリン作ってますみたいな、なんかもう、一気にね、でも届かないところに、
そうですね。
あっていう。ね、しかも、雫が読むであろう本を全部読んでる。
そうですね。あれも。
鬼の読書量。
そうそう。
借りるだけでもいいのに、こう、リチに。
よ、ねえ、すごいですよね。
いいとこですよね。いいっていうかなんかね。
この成績桜ヶ丘とかには、当時、耳を澄ませば見た当時、関西にいたので、行けなかったのですが、
はいはい、
なんか、井上直久さん。
ああ、
うん、
の。イバラード。はい。
ね。バロンの出てくる世界を描いてる画家さんは大阪の茨城市に、
あ、そうなんですか。
イバラードって茨城市の。
あ、あ、そうだったんですね。あ、それは知らなかったです。へえー。
ね、なんか、その、とりあえず、茨城市駅だなっていうこととか、なんか、井上直久さんのインタビューを受けてる、なんか映像とかを見て、で、なんかこう、すごい観察して、アトリエの場所を地図上で、なんか多分ここ
に、ね。すごい。
師匠が、
ま、さ
悪用、能力悪用するとき。で、アトリエの前まで本当に行って。
へぇ
それでも、いくつぐらいの
時なの？あ、でも、わかんない。学生かな？大学
生。大学生の？
学
生。へぇ
多分。
じゃあ、だから森田さんが、その、吉祥寺駅のホームを、駆け降りたり、駆け登ったりしてるのと同じように。
そう、
井上さんの。
アトリエの前まで行って帰ってきたんです。
いや、まさにその手があったかって感じですね。まあ、ちょっと、そういう手が関西でもできたっていうのはすごいですね。
ああ、
それはすごい想像力というか、なんかすごいな。それ思いつかなかったですね。初めて聞きましたね。
できる
範囲で。そういう。できる限りですね。すごい。
そうですね、
やっぱり。
素敵なアトリエ。
へ、うん、
歌張ってたりとかして、ちょっと本当に。
へぇ
素敵です。
いやー、それは、いいですね。なんでしょう。やっぱりなんでしょう。現実からそっちの、なんでしょうね。こうジブリの世界に行く窓を探しちゃうんですよね。
なんね。とか。
なんとかして身体化させようというか、なんでしょう、ね。
自分の世界と地続きだとなんか思
う。うん。
はい、
ね。はいはいはい。そうですね。そうなんですよ。そう、なんか前回お話しした後に一体自分でもあの時間って何だったんだろうって、そう繰り返し、問うたんですけど、
うん、
まあ、そういうことなんだろうなっていうのと、うん、そうなんですね。ちょっと、もう交換不可能な経験なんだっていう、かけがえのない、それをこう、なんでしょう、積み重ねたことは非常に尊い、そういう時間を味わったんだっていう。今じゃ絶対できないので。そう解釈しました。
何でしたっけ、あの、ジャケット、森さん。
そうそう。それは、そうですね、続編の方の、あれですね。
あ、
小説の方で、そういうシーンがあって、ジャケットを買うシーンがあって。かっこいいなって言って、もうずっとジャケットをそこから、はい、着てましたね。
そうか、だから。
最近も、
ね。あ、最近も着てる。
会うたびに思い出すんです。あ、そうそうって、ね。
サクのジャケット。
そうなんです。でもなんかすごい奇抜な色だった気がします。差し絵で使われてる。
あ、そうなんですか。
緑だったかなんだ。ルパンみたいになって。そう、ジャケットだったから、さすがにその色は着れなかったですけど、
でもなんか、今日その耳をすませばの地球屋を見てたら、結構、その、ルチャリブロって、その椅子の感じとか、なんだろう、まあ、何道具類というかね、うん、ランプとか、ちょっと地球屋をイメージというか、まあどこまで意識的かわかんないですけど、
うん、
どうなんですか、うん、
ああ、でもそのあんま結びついてなかったけど、なんか今日見たらめちゃくちゃその似てる、うん。でも確かに、はい、昔その耳をすませばを、まあ、めちゃくちゃ見ていて、で、なんかもう、おじいちゃんがうたた寝して、暖炉の巻きが折れて
る
とかまで覚えてる。
はいはいはい。はいはいはい。もう、深層心理にこう、すり込まれて、かもしれない
です。そうですね。なんか、地球屋大好きだった、確か
に。ああ、いいですよね。そうそう。あれは、いいですね。確かに似てるかもしれないですね。そうそう。はい。
地球屋にめっちゃ住みたいと思って た
し、
はいはい、おじいちゃんとかもすごい、まあ素敵だから、会いたいとか、出たし、まあ、今見たら、あ、もう地球屋に住めてるわ、とは、なんか。
お
ー、猫もいるしね。
あ、そう、めっちゃ、
確かに。
似てた。
そっくり。
確かに、そうですね。
ムーンとね。
ね、
地球屋が、そうですね。知らず知らずに、いいですね。羨ましいですね。そうか。いいですね。
うん、なんか、そういうのはあるかもしれないですよね。その、ね、やっぱり、ジブリの影響力って、なんかすごいじゃないですか。
うん、
ね、だからその、
そうですね。
なんか意識して、多分やらずとも、いろいろと影響を、
そうですね。
出てるんだろうなという。その、森屋さんの、
はいはい。
擬洋風の建築とかね、その、
うん。
そことジブリっていうのはなんか、繋がってくるんです
か？そこいや、どうでしょう。深層心理での中に入っているのがね、なんかあんまりそういうの意識したことはないですけど、意外と、だから、そう、逆にこの、アジール研究会で話をしてて、うん、作中にめちゃくちゃ出てくるなっていうので、
うん、
逆に今そっちを追いかけてて、あれめちゃくちゃ接点があるなっていうところで、うん、何かやっぱりこう、うん、そうですね、無意識化にこう、蓄積されてるかもしれないですね。
うん、
そのなんか人生にでも影響っていうと、初めの就職先が三鷹市内の大学だったんですよ。うん、その理由がジブリ美術館があるからっていう。本当にそれだけで、はい。行っちゃったっていう。うん、
三鷹、だから、ね、少しでもやっぱり何、何と近づきたいというか。
そうですね。もう地場がもう何でしょう。三鷹の地場みたいな。で、山梨に帰ってもまた三鷹に戻ってきちゃったんですね。だから、5年前に、ね。そうそう。住むなら三鷹だな、みたいな。江戸川まで、だって、就職先が江戸川なのに三鷹に住んじゃうみたいな。
そうか。
なんでって言われて、なんでって言われてもみたいな、もう三鷹がいいな、みたいな。
確かに。
あ、でもその理由で就職してずっと住んでる人いますよね。
ああ。
青木さんのね、同期の、大井さんは。
あ、大井くん、その理由なんですか？
そうです。
そうなんだ。
今、美術館の近くに住んでるじゃないですか。
そうなんですか。これはすごいね。
もうちょっともっとやばい人が。
もっとやばい人がいましたね。
もっとやばい人いましたね。そうすな。割と、ね、そう、人生がそうなんですよね、もう。なんでしょう、でも中央線の磁場みたいのはあるかもしれないです。なんで中央線のジブリっていうのはなんか、すごい神話性があるなと思って、なかなかそこから、抜け出せない人生でした。中央線沿線から抜け出せないというか。
そうか。
だからそうだ、東村山もそうなんですよね。はじめ東村山住んだ時もトトロの森が近くにあって、それは全然意識しなかったんですけど。
あ、そうですか。
むしろそこに居候してたんですけど、そこの、そうそう、家主さんに教えてもらって、そうなんですよね。
所沢とかね。
あ、そうそうですね。そう、まさにその辺なんです。そう。
トトロ。
え、なんか、そうそうです。トトロの、そうですね。舞台です。
うん、君たちはどう生きるかもすごい擬洋風建築だ、
ね。ああ、そうですね。確かに。なんか全然気にしてなかったですけどね。あ、やっぱり惹かれてたんですね。そこは今言われて確かにっていう感じです。本当に。研究テーマまでそっちに引っ張られてたとは。微妙にね、そう、ナショナルトラストとかにも関心があるし、だから トトロの森もそうですね、保存されてたり、そうです。そういう思想は結構、なんでしょう、影響を受けてるかもしれないですね。
そう。ねえ、だから、なんか改めて、まあ本当トトロもそうだし、まあ、耳を澄ませばもそうだし、まあ、たぬき合戦ポンポコもそうだし、あとは、あれですよね、千と千尋もね、見たら。
ああ、そうですね。ね、はいはい、
やっぱり、まあ、すごく自然破壊に対することとか、文明批判とかってね、
はいはい。
やっぱり、あ、これぐらいちゃんと言ってたんだなっていう、そういうのね、なんか今改めて、 そういう視点でも見れるっていうのが面白いなって、
うん。はいはい。そうですね。うん。あんまりそうですね。そういう視点で見てこなかったですからね。うん。そうですね。そうだな。だからそうなんですよね。前にお話した、その、陶芸家のベロニカさんっていうね、うん、私が、あの人もジブリが実はすごい大好きだったんですよね。宮崎駿監督は神様って言っていて、手紙を書いたらどうですかって何度かそう言ったんですが、いや、恐れ多くて、私は書けないなんて言って、そう、なんかね、展覧会やるたびに、そう、なんか、もしかしたら来てくれるかもしれないじゃないですか、みたいなこと言ったけど、かたくなに出さなかったんですけど、あの人もそうですね、相当ハマってました、ね。
ベロニカさん自体が本当にジブリに
通る。ああ、そう、そうです。そうそうそう。当時、本当にもう、登場人物の一人みたいな感じで、なおさらね、だから、いやなんか、こういう活動とか、ベロニカさんの人柄とかね、なんか、理解してもらえるんじゃないかなとか思ってたんですけどね。そうそう。割とそうなんですよね。身の回りにそういう人も結構、いましたね。そうですね。なんか、そうですね。東村山、その居候してた時は、なんでしょう。昔の下宿屋を、あるお宅で買って、まあそこに家族で住んでたんですけど、戦前の下宿屋でイロハニコヘトっていう、なんかまだ部屋が残っていて、そこのなんか、いの部屋に住んでたんですけど、半年ぐらい。で、なんか今で毎晩、なんでしょう、どんちゃん騒ぎというか、その家主の人が知り合いを集めてお酒を飲んでたんですけど、なんかね、そこに日本アニメーションの、方で、なんか、宮崎駿監督と一緒に働いたとかいう人もそう来ていて、そう、なんかすごい、彼がなんか作画監督になると、だから現場が大変だったとか、そういう話を、そこになんか、私はあんまりその当時お酒は全くダメだったんですけど、どうしてもこう2階にその、下宿屋だったとこがあって、その居間を通らないとトイレに行けなくて、その居間を通過するときに捕まって、なんか、その話を、そう何度となく聞いたっていうのは、そう、そうです、思い出として。割とそう、あと、秋津の方に住んでる方もいて、そう、なんか宮崎駿監督があのトンカツ屋でなんか、トンカツを買ってるのを見たとか、そういう情報は常に入ってくるようなところだったので、なんかずっと刷り込まれて、大学時代からだいぶ刷り込まれてるかもしれないですね。
こんな古い下宿屋さんっていうの自体がもうちょっとなんか。
そうですね。何でしたっけ。あれにね、何でしょう。あの歌詞に出てきますね。紅の豚の。エンディングの歌。
劇中で、あのシャンソンのね。
ハニューのやつと違う？
トキコがね、歌ってる。
そう、カードトキコが。さくらんぼの、違ったっけ？
ああ、そう。なんか、そう、それだったかな。
時には昔の話をか。
あ、時には昔の話を、そうそう。そうそう。そうそう。
ですね。
うん、それを。
そうそう。
あれいいっすよ、ね。
それ、そう、あれをね、なんか。
あ、そうだ。あ、それだ。
ああ、
むやみ。
あの曲をね、思い出しますね。
あれはいい歌ですもんね。
そうなんですよ。だから、そう、あれを。そうそう。
いいですね。
なんかあの曲って考古研も思い出すんですよね、当時の。なんかあれ聞いてるとね、なんか思い出して、そうそう。無邪気になんかしたとか、なんか、そんな歌詞が、なんだっけ。そうそう。うん。そう、なんか思い出になんかね、そう。
その時には昔の話をと、玉木浩二の、はいはい、メロディーっていう歌があるんですけど、
へぇ、
ね、ちょっと似たようなというか、
はいはい。
ちょっと、なんでしょうね。なんか昔ながらの、なんでしょう。何もないけど、それが楽しかったみたいな。
ああ。
そういう。
そう、そういう、そういう歌ですね。確かに。そうそうそう。いいんですよね。
いいですね。
そうですね。
いや
あ。あ、そう。なんか、その、リカ子とのことが、なんかお二人は、なんか後から思い出が美化されて好きになったのではっていう。
ああ、ははは。だからあの時は好きじゃなかったんじゃないかみたいな、そうですよね。
うん、
はい、そんな話しましたね。はいはい。
ああ、でも、どうだろう。私は、
そうじゃないんだ。
うん、ちょっと違う。
おお、別の説が。
うん。思っていて、うん、まあ、なんか、やっぱりその、あの東京旅行で東京に進学しようと思うタクはして、うん、そこでも好きだったんじゃないかなって思っていて、あと、まあ、松野と決裂する日がありますよね、
うん、
最後に。
うん、
であの時は、なんかそのタクだったら絶対吊るし上げなんて、その助けるはずだって、
うんうん。
で、その吊るし上げなんて理不尽なことに絶対のっていう、うんうん、それが通常運転なのに、まあなんで助けなかったんだろうってことはっていう。
うん
うん、で、タクも自分で絶対そういう時、入っていくはずなのに、なんで助けられないんだろうっていうのは、さすがに自分でも思った
の
かな。
うん。
そんなに。飲み会でも酔っ払った、体の気を、どこのか当たり前に連れてく子が、助けなかったっていうのは自分でも分かったんじゃないかな。ちょっと、私は思う。
確かにそうですね。そうですね。なんか、そう、あれですよね。そんな、タクのナレーションで言いますよね。そう、この時東京へ進学することってね。あ、確かになんか、そう、それを聞いて改めてあのシーンを思い出すと、なんか意味深なシーンというか、なんで決めたんだろうっていうのは確かに。そうそう。確かに意味深な。
なんで
っていう。そうですね。ああ、確かに。そうですね。なんか、唐突な感じもするし、うん。ねえ。ああ、そうですね。確かに。
その時に、東京に行った時にはもう、どっか好きだったっていう
こと、ね。ああ、うん、かな。
気になっていたというか。
そうだね。で、なんか、ちょっと、その、どんどん次から次へなんか無茶言ってくるけど、
うん。
ロビーから電話かかってきても、お次は何じゃろうみたいな感じで。
ああ、なんか言ってた。そうだ。
ちょっともはや楽しいみたいな。
ああ、そうですね。そう。
で、行ってみたらね。
あ、そう、ちょっとあれ。
あ、相手です。
こんにちはって。
こんにちは。
こんにちは。軽い、こんにちはってやつが、ね。
前髪が。
そう、前髪のね。しわっていう、そうそう、
ね。でも、ああいうの言ったんだろうね、たくさんね。
そう。ずっと、多分、その、リカ子は、資本主義の中ですごく、多分、合理的に生きてきて、うん、 で、こんちはの子も、多分条件で言ったら、いい彼氏というか、
うん、
その学校の中の、まあ、ヒエラルキーの上のにいるのだけど、
うん、
でも、多分、東京旅行で、なんか、お父さんが、自分たちが住んでたマンションに、まあ、恋人を入れているっていうことが、なんか、なんだろう。初めて、こう、なんだろう、嫉妬というか、なんか、それが生理的に無理だという、なんか不合理な、
そうだね。だからね、その、まあ、合理的というか、条件、で考えていったら、別にね、その、離婚して、若いね、女の人と住んでたって全然いいんだが、
うん
うん、そもそも、やっぱお母さんが、その、なんか浮気により、その離婚したことが不敬罪じゃないかとか、
うん、
そんな浮気ぐらいいいじゃないかって思ったのが、うん、自分も、やっぱそれは嫌だとか、壁パンパンを押すグリーンも嫌だとか。
うん、放浪がね、嫌だっていうんですよ。放浪のショッキングがセンス。あれはなんか、もう、そうき、ね、なんか、あ、そうなんだなっていう。なるほど、そうですね。うん、ああ、そっか、そういう。
確かに。でも、そういう意味では、東京の中だけの話、を、いわゆるトレンディードラマではずっとやってたわけ。うん、多分90年代、うん。
はいはい。
だから、そこに対してのカウンターとしてのコーチっていうのがあって、
うん、
ねえ、それで、タクはね、ホテルの、なんだっけ？
バスタブ。
バスタブで、ね、一夜を沸かしたりとか。
そうですね。素敵ですね、本当に。
うん、すごいですよ。
なかなか、そうなんですよね。
で、あれですよね、森谷さんも。
バスタブで。
いやー、そうですね、ちょっとそれも、はい、追体験しました。無理です、ね。あ、なんか、タクはすごいなって、うん、思いました。とっても無理だ。息苦しいし、痛いし、みたいな。
うん、
だからバスタブで寝る意味があった。バスタブじゃなくてもいいじゃないかって。
もうちょっと。
もうちょっとね。いつのとこでもよかったんじゃないかなって。ね、私は一切でも手は出しませんっていうかね、もうそういうことの意思表示だったんでしょうね。彼なりの。うん、すごい。
土佐の男ですね。
土佐の男ですね。うん、
多分その部屋がもうドアがあって別だっていうのが多分、
うん、
大事だ、
ね、そうそうです、うん、そうですね、うん、
でも待つのに対しての、
ああ、
うん、素晴らしい、
ね、筋通すというかね、
泣ける話、
うん、
そうですね、つい、そうですよね。
ねえ。で、それを、なんか、やっぱり、それを、ジブリの若手チームが、そういう作品を作って、一方の宮崎駿おじさんとかおじいさんは、ねえ、その甘沢誠二君のようなね、なんだろう。まあ、別に、軽い子じゃないんだけど、なんて言うんでしょうね。なんか、いいですよね。耳を澄ませば二人って結構不思議じゃないですか。なんて言ったらいいんだろう。
そう、
なんか、その、まあ、悪く言うとあんまり深みはないっていうか。
なんか、根やかやな
と思った
というか。
そうそうそうそう。すごいね。
そうですね。そうですよね。何でしょうね。うん、
やっぱり、耳を澄ませばの中でね、おじいさんが、原石の話をするんだ
け
ど、
うん、
やっぱり、はい、なんだろうな、まあ、みんな何かの原石なんだっていう、
うん、
そういうメッセージは、
ああ、はいはい。
感じられるっていうかね。
うん。
耳を澄ませば、を見ると。まあだけど、いや、実際そんな、ね、うまくっていうか、そんなわけないじゃん。うん、ね。みんな誰しもなんか好きなものがあったり、なんか才能があったりするわけじゃないんだから、みたいな。
そうですね。いや、そうですよね。
そのあたりが。
確かに、その当時同世代で、なって見てみると、すごいもう眩しいっていう感じでした。
ねえ。
ちょっとまあ眩しすぎるみたい。もう帰宅部の私には眩しすぎる。
そうですよ。
誰よりも早く家に帰るみたいな。そう、ちょっと眩しかったですね。
ねえ、それもなんか目的、明確な目的があって誰よりも早く家に帰ってたというわけではないんですよね。
そうです。家に早く帰ることがもう目的。もうしょうもねえ話ですけど。よし、誰よりも早く帰って。
ねえ。
寝ようみたいな。
そういう。
もうね、しょうもない。
ねえ。なんかだから、
そうなん
なんでしょうね。この、まあ、宮崎駿氏の、まあ、そんなね、なんかアニメっていうのはそういうもんなんだっていうか、やっぱり、メッセージというか。
うん、ね、核あるじゃなくて、核あるべしを書くってことを、
ね、
海が聞こえるは核あるしか書かれてないから違うってい
う。
うん、ああ。怒って た
っていう。みたいなね。
ああ、なるほど。
うん
あるべしか、
そうすると聖司君みたいな子になっちゃうんだっていうか、
確かに
中で
そこまでっていうね。
あれはちょっと、ね、本当に苦しくなっちゃいますね。なんか ね。
そうですね。なんか耳を澄ませば、うん、多分劇場で見たときはまだ多分福、うん、ちゃんたちより年下で。
うん。
将来、なんか、
95年だから
ね。うん。あ、小学校3年生。
ああ、小学校3年生。
あ、しかも、阪神大震災の
年。年だね。
ああ。
いや。
まさにその年ですね。うん、ああ。
なんか、将来こういうことがあるのかなとか、ちょっと思った
。ああ。はいはい。
でも、ないわって。
ないわ。
あらへんわっていう。そうですね。
まあそういう意味では、ね、僕も森谷さんも小学校、高学年とかだった。
はいはい。
ね、ちょっと、これ、全くの同年代じゃないというかね。
うん、はいはい。
オールタイムで見てたとしても。
うん。
同年代だったらちょっと辛いよなっていうね。
そうですね。ちょっと、そう、小学校、この時見たときは、そう、なんか、うん、まあ、将来こういうことがあるのかな、みたいな。そうそう。
同じ。
そう。全く同じこと。そうそうです。で、だんだん、こう、年を重ねて、だんだん同世代ぐらいになると、ちょっと辛いっていう、そうですね。な
ん
か、
うん、
眩しいな、っていうのは、
眩しい。
ありましたね。
ちょっと目が、みたいな。
そう。そうそう。ちょっと無視状態に、そうですね。出ました。
ゴミのようだっていうふうにね。
そうそうそう。自分がゴミのようにちょっと
自分がね。
バルスで
自己肯定感がそう。
そうなんだよね。
綺麗なんですよね。ちょっとそうなんでしょうね。うん。屈折してないっていうね。ちょっと
ね。
ね。まっすぐで。うんしずかちゃんもそうですから
ね。
そうですね。自分が頑張ればいいんだってなるんだ。
う
ん、
そうなんですよね。
ね、
うん、すごすぎるみたいな。
すごいですよ。本当に。そうですね。あれは理想の、なんでしょうね、うん。そうですね。ああいう学生時代送りたかったという理想です。
すごいですよね。
うんこういうことはちょっとなかった、
ね。なかった、そうですね。そうですね。あれはなかったな。ついぞ。そうですね。
まあでもそういう意味では、やっぱり理想を描くということの大切さも、わかるっちゃわかる、
うん。
そうですね。うん。
ことではあるし。
うん。
うん。だからやっぱりなんか、海が聞こえると耳を澄ませばは、なんかセットで見ると、
うん、
僕すごくいいというかですね。
うん。そうですね。
理想と現実みたいな。
め
っちゃ、
うん、
こと
確かに、
うん、
ねえ、
ビタースイートみたいな感じ、
うん、そうだね、確かに、
ね、ああそうですね、うん、いいですね、
うん、面白いですね。だからやっぱり天沢誠二と森崎拓っていうね、うん、全然違う、うん、2人が、うん、でもやっぱりなんか二人ともね、いい男であるという。ますね。
そうですね。
うん。せいじくんが、なんか、今見ると、こう、全部、こう、仕組んでたというか、なんか、先回りして読んでて、
うん、
話しかけるときも多分、すごいいろいろ考えて、ああやって言ったのかな、とか思ったり。ちょっとなんか、ね、あ、
そうだよね。
そうそうそう。でも、ちょっと最初は失敗してるぞとか、いろいろ、今見ると可愛い。そう。一瞬可愛いな、みたいな。
そうですね、うん。そうですね。一番初めの、何でしたっけ。うん、コンクリートロードは ないぜ、みたいな、あれですよね。
やめた方がいい
ぜ。いや、やめた方がいいぜ。そう、やめ、そうそう。
なんか、それはちょっと好きな子いじめるみたいになっちゃう。
まあ、そうですね、
うん。でもやっぱり、すごいという絶妙とか、その、同じ温度感で、なんか、なんていうの、最初の出会いの感じ、まあ、客観的に見ると失敗してる感じなんだけど、あね、なんか、まあ、偶然もあり、偶然なのかわかんないけど、いろいろとあって、親密になっていくんだけど、なんか、ずっと同じ温度感でいくっていうか、
うん、
なんかね、うんなんていうの、なんか急に早口になっちゃって、
あ
なんか、かあーあーみたいなことも全くなく、
うーん
ああってなっちゃうと。
なるよね。
うん。
中学生だもん。
ね、だってほら、宿屋の前で、雫がね、なんかちょっと落ち込んでいてっていう時に、
うん。
ねえ、帰ってくるわけでしょ？
うん。
その時に、好きな子が、
うん、
ねえ、なんか自分ちの前にいたら、あーっつって、ねえ、
うん、
あわあわあわ、
ロータリー。
ロータリーぐるぐる回るよね。それぐらいになると思うんですけど、ね、落ち着いて、
冷静
止めて、声をかけて、でね、その自分の家にね、ね、
うん
ま、招き入れて、
うん、
しかもバロンの
人形。
人形をね、
うん
何見せてあげて、で、自分は、自分のやるべきことをしに帰るという、その、自分の部屋に、
うん、
部屋というか、自分の、この作業机に。
うん。
喋りかけるとかじゃ
ん。普通喋りかけるじゃん。ねえ、どうしたどうしたとか言ってさ、ねえ、お腹減ったとかね、なんかね。紅茶がいい？それともコーヒーがいいのとかね。何その、入れるとかね。あ、入れないか。言うでしょ
確かに。超マイペースで。なんだろう。
すごい
んでしょうね。あの振る舞い。
振る舞いがやっぱすごいんですよ。
ねえ。
動じない。
完璧。
完璧に。
いいですね。あれ、その後あれでしたっけ？あれ、バイオリン弾きながら一緒に歌うんでしたっけ？あ、そうです。
おじいちゃん。
ナイスボカールって
言います。そうなんか。あのおじいちゃん、あの即興のセッションのね、凄さっていう。ね、おじいちゃんたちだって。
いいです、最高ですね。
帰ってきて、あれってね、なんか歌ってるカントリーロードみたいなので、めっちゃ好きだね。
そう。
一応から入ってきちゃう。あれはいい。
大好きらしいんですかね。
ね
え。
でも、なんか、その、彼女とか聞かなくて、
過去の、ああ、そうですね。確かに。
いるんだねっていう。
いい人たちなんだよね。
うん、紳士ですね。確かに。いいですね。
うん。
ね、みんな、登場人物は完璧だな、本当に。うん、みんなわきまえてるというか、なんでしょうね。うん、
そうそう。すごい。こいついらねえだろみたいな登場人物がいないんだよ
ね。いらないですね。うん。
なんか、あの、最近、その、図書館で別にその、なんだろう、制服がないけど、お父さんがつけてるアームカバーつけようかなって
。やっぱりそこにあるんですよね、原点がね。
時代を感じますね、ああいうね。なんか。
アームカバーしてるね。
アームカバー。
うん、いいな
って。いいですね、あれね。
ね、で、ほら、しずくが物語の執筆のためにいろいろ本をね、
うん、
積んで、
うん、
机で勉強してたらね、
うん、
すっとね、せいじくんが、座るというね。
うん、
ね、
うん、
はい。あれも今だったらもう今多分個別にパーテーションで区切られちゃったりしてるから。
ああ、そっか。
そういうことはできませんね。
うん。隣に座ったこともある
んだぜ。あるんだぜ。やばいだぜ。
言ってましたね。そう、言ってました。
やばいだぜだ、これ
は。やばいね。
やばいっすよね。
最後の最後全部言っちゃうからもう。ね、
怖い。
あれ、
い、黙って
る、ね。黙ってられなかったっていう。
黙ってられなかったっていうね。
そうそう。ここはちょっと
可愛
い。
可愛い。
可愛いですよね。確かに。
ねえ。
とね。
確かにね、大変だったんだぜ、みたいな。
そうそう。
全部読んだぜ。
全部読んだぜ。
いや、読んだぜ。
すごいね。
確かに、そうそう。全部言っちゃうんだな、そう。そうだなぁ。
よかったな。
結果よかった。最後、エンディングのあの川が、あれですね。最後、我々が渡ったあの橋、
うん、
あ
そこの流れた川だと思います。
うん、
大栗川って言ったかな。
みんながこう、行き交う。
そうですね、行き交うところ。うん、なんか歩き方だ、歩き方をだからなんかすごい、なんでしょう。書き分けをすごい頑張ったっていうのなんかで呼びまして。最後の通行人のあのシーン。そうですね。今日、あれさ、今日、先ほどご覧になったんです。
そうなんですよ。
ああ、いいっすね。じゃちょうどいい。
そう。そうですね、改めてというか。でももうね、マスクさんほとんど、
うん、
あのセリフが言えるということで。
ここまで。それがすごい。
一番好きなセリフ。
すごいです。
どういう。
ああ。セリフっていうか、バイオリン弾いてる時のセイジ君の前髪がこう、揺れてて。
細かい
細かいですね、確かに。
細かい。
前髪いいな、みたいな。
あ、そういうとこなんですね。
そうですね。
バイオリン弾いてる時の、
うん、
セイジ君の前髪が揺れてるっていう。
そうですね。それとか、ドラッグを知ってるっていう。
修理していた大きな時計、
ドワーフ、はいはい、
人形が出てきて、あ、ドワーフってわかるんだねみたいな会話が、
うん、
そのちょっと東大島に住んでからの梅田の阪急かどっかで井上直久さんが、
うん、
なんかやってらして、そこになんか見に行ったら、井上直久さんがいらして、
なんか、すごい。
自分、あの、井上さんだって分かったのが、その、ご自身の作品にガンガンネームプレートを打ち付け
本人だって。本人しか絶対やらない。
作者じゃないとできない。
うん。
いうやつで、で、ちょっとなんか、あ、本人だと思いながら、こう、でも、こう、平成を装ってこうやって見てたら、なんか話しかけてくださって。で、その時に、なんでか忘れたけど、指輪物語の話をしたら、あ、なんか、あなた、どういう人ですかみたいに。
ああ。
なって、で、あ、なんか図書館の師匠です、みたいなこと。ちょっとなんかその会話と、そのドワーフ、わかるんだね、みたいなのが、なんか、自分の中で重なってて、
その、さんがネームプレートをガンガン打ち付けてたのがドワーフっぽかったっていう話ではない。
作物の言語な、その指輪物語がわかる人なんだね。かそう、ドワーフ、これ鉱石を小人がこうやってやってたら、ドワーフだってわかる文脈というか、その、
あ、なんですか、雫が、ドワーフねみたいなことを言うと、そのおじいさんが、
うん、
あの、わかるんだねみたいな
言うんだよね。あ、そうそう。お嬢さんは、いるんですねとか、妖精が出てきたら、あ、エルフだって言う。
うんうん、ああ。
言うので、はい、あ、そういう言葉を知ってるんだねっていうこと。
うんうん、
なんかそれがちょっと、その、井上直久さんと少しだけお話しした、のと、なんか、重なって
。ああ。いいや、ね、いい話ですね。
あ、そうですね。
いい話ですね。そういうところにもつながってくるっていうのがいいですね。うん、
それもでも、だって東吉野来てからの話だからね。
うん、
だいぶ。
そうですか。ええー。やっぱりなんか、なんでしょうね。ご縁があるというか、
ね、
そうですね。つながりますね。うん、そうですか。
確かに、これ、東吉野に来てから、ちゃんと見たのが、さっきが初めて
か。
ああ、そうですか。
そうです
ね。
あと、なんか、海が聞こえるも、まあ、すごいセリフ、覚えていて、
はいはい、
なんか急に車の中で言いたくなって言っちゃった時があって、
お
あの新平さんが隣にいて、
はいはい、
過去のあの随分友達思いじゃない、もういいでしょっていうセリフ
を急にありましたね、
急に言ったらなんかちょうど宇野くんと連絡を取り、はい怯えるって
急に言われる
とね、バッチリのタイミング
で、バッチリのね、
全然、そのなんか急に言ってきただけだったんだけど、なんか、
急に言っただけっていう本当かなっていうと思いますよね。
結構ね、あの屈指のなんでしょう、あのバトルシーンの後のね、ビンタの応酬の後の、
そうだそうだ
そうですよね。
松野の聞いてから
こう、そうです、ね、そうです、そうです。
まさか、宇野くん。
そんなこと。
すごいタイミングでね。
すごいリアルとリンクしちゃってる。ああ、それは面白いっすね。
そうですね。ちょっと、やっぱり自分もその、海が聞こえるを見てるときも、まあ、関西にいたし、まあ、ちょっと、リカコのセリフが、なんか、あの、耳慣れ、リカコの方が耳慣れないっていうか、
そうですよね。
ある方が普通だったので、なんか、東京弁って強いな、みたいな。
それそうですよね。
余計なんか耳に残って。
確かに。
そうですよね。
うん。
すごい、なんでしょうね。そう、言いよどまず、本当に、こう、一語一句はっきり、そう、話すから、セリフも結構インパクトがね、ありますよね。
確かに、あの子、クラスにいたら、ちょっとなんか気取ってるって思っちゃう
かも。そうそうそう、確かに。それな、あれですか、何歳ぐらいの時にご覧になったんですか？海が聞こえる。
海が聞こえるは、多分、その、
ビデオとかで
見たの？うん、ビデオとかで見て。
93年でしたっけ？
うん。最初は小学生の時に、
うん、
見た後。で、よくわからなくて、うんうんうん、難しかったかも。
うん、
最初はなんか耳をすませばがすごいわかりやすくて、なんか楽しいし、
うんうん、
耳をすませばが好きって思ってた。
うんうん、
そうだよね。
うん、だんだん海が聞こえるが、いつの間にかなっていました。
うんうんうん、わかりますね。うん、そうですね。そうですね。
まあ、そんなことで、1時間以上、
あら、
やってしまっております
ので、
はい。何か言い残したことなどは、特にないです。まあね、僕と森谷さんはね、
うん、
海を繋ぐと耳を澄ませばをね、まあ、ある程度、語り合ったという、ですが、ね、マスクさんはいかがだったでしょうか、
うん、あ、でも、いつか、なんか、どうやったらそんなことが可能かわからないけど、いつかコー
チ
ご一緒などできたら。
はい、ああ、そうですね。ちょっとそれは絶対やりましょう。コーチと、騎乗寺の、こう、ロンロンじゃないんですけどね、今は。ちょっとダッシュ、ダッシュ。
ダッシュやり
たい。その年でやったらもうなんか怪我しそうな気がするけど。
なんかそうです。東京をこうぐるっと回って、高知行ってみたいな。そうですね。まあ、逆でもいいですけどね。ちょっと、ね、
や
ってみたいです。バスタブで横たわって、
とか。もうなんか、体に深刻なダメージを与えてしまうような気がしますね。もうね、こういうことになると。
そうですね。もう、いや、やっぱあの年だからね、やってきた
の
かな。
ね、
うん。
そうですね。いいですね。
そうです。
うん、
成績桜が丘も、うん、そうですね。いや、なんか、全然、こう、ジブリの作品じゃないんですけど、何だったかな。東直子さんって、短歌の方がいて、春原さんのリコーダーっていう作品があって、なんかその映画があるんですけど、なんかそこの映画に出てくるカフェが、実は我々が行った近くに、すごい雰囲気のいいところで、ここ行けばよかったって、うん、ちょっと後悔してたので、また機会があれば。
本当ですね。
また回ってみましょう。そこも含めて、はい。
本当だ。
行きたいです。
うん。ということで、引き続き、
はい、
ね、また、タイミングを見てゲストにね。
ありがとうございます。
ぜひ。次があれでしたよね。思い出ポロポロを見ましょうなんて言ってましたよね。
そうなんです。なので、そう、うん。次は思い出ポロポロを見たりとか。あとは、はい、なんか、ちょっとふと、まあ、今日もね、若干話に出ましたけど、やっぱりちょっと紅の豚も、ね。
いいですね。
いいですよね。多分今見たら、はい、もうちょっとね、世界大戦に対するの、
ああ。
であったりとかっていうのもあるだろうし。
確かに。
ねえ、
地球屋のあの柱時計に
そうそう
ポルコロッソって書いて
ある。書いてあった。
え、あ、そうなんですか。あ、知らなかった。ちょっと見よう。ちょっとそうですね、ゴールデンウィークに。はい。
あ、いいですね。いいゴールデンウィークの過ごし方。
そうです。
本当だ。いやね。マロニエの
好きなんですね。
大好き
です。私も大好きです。大好きで、あの曲めっちゃ好きです
よ。僕、あの歌とあの、炎の宝物だっけ、あの、カリオスト
ロ。ああ、いいですね。
あれも大好きなんですよ。
いいですね。
あ、そうそう。
はいはいはい、はい。わかりますわかります。
あ、たまにだけど。あれいい、あれは両巨頭ですよね。
ああ、わかります。めちゃくちゃわかります。
あの、いいんですよね。っていうことで。
泣く、大体泣く。
ねえ。まあ、まだですよね。このアジール研究会。
やってないです。
ないですよね。
はい。
や
ってないです。
ちょっと、カリオストロも、ねえ、
見て。あれもめちゃくちゃ見ましたね。うん、そうですね。
なんか、パスタ作りすぎるとすごい思い出します
。こうや
つですね。あれね。
肉団子の。
ね、
あれね。
こうやって、こうやって。
いいっすよね。
で、たまに、そう、うん、あの、再現はできないですけど、作りますね。
なんか、なんかでも、ちょっとやっぱり思うのが、ね、その、吉祥寺駅のホームを走ったりとか、
はい、
ね、とかもあるし、その、何ですか、あの、聖蹟桜ヶ丘歩いたりとかは、なんか、信頼感になるんだけど、まあ、ちょっとその、ジブリパークって、ってなっちゃうと、
うん、
ちょっとなんか違うんじゃねえかと思ってしまう。
うん、違うんですよね。それは違いますね。
ね。
ね、
なんでしょうね。
ね、
うん、そこ行くんだったら、こう、道で本当に古びてる美容館とかを見る
方が、そっちの方が感じるんだよね。
ジブリを感じる。
そうですね、
うん。
そうなんです。確かに。
再現されちゃうとちょっと違いますよね。
そうなんですよね。なんでしょうね、これ。
ねえ。
違うんですよね。
ね
だ万博あれ、愛知万博でしたっけ、
そうそう。
なんかあの時行こうと思わなかったんですよね。なんかね、トットロのも、トットロのだから、さつきの家とかが、確かね、ありましたけど、なんかあんまり、行く気にならなかったですね。そうそう。
そこ行くんだったら、せめて明治村行った方が、まだ
絶対、ああわかりますね。わかりますね。そうですね。なんでしょうね。めちゃくちゃわかります、ね。
明治村もね、僕行ったことないんで行きたいんですよ。
あ、いや、案内したいです。案内したいですっていうか、僕は、あの、一番奥にある旧山梨東郡役所しかわからないですけど。
移築されてるんです、
そう、移築されてるやつですね。あれしかわかんないですけど、あれを見にだけ、かつて行きました。いいところですよね。
なんか。
あ、そうすると。そういや、青木さんと、そう、なんか、野外博物館、もう、めちゃくちゃ行ったな。めちゃくちゃっていうか、まあ、2カ所ですけど、明治村行くと、さらにもう、どんどん極められるなっていう。
本当です、
ね。
行きたい、
ね。だって僕も、エコミュージアム、
あ、
そうですよね。そうですね。会員ですからね。そうでしたね。
ただ、新兵のペイがね、いつも間違って送られてくるんだよ。
あ、そうですか。ちょっと、はい。
います、います。自分で言ったらいいんですけど、なんか、 はい、そんなに優先度が上がってなくて、いつも、とかって思っちゃってる。ね、でも、あ、
そうです、
ね、あの、ふるさと小形山が復刊、
あ、はい、あ、
しまして、いただきまして。
あ、そうですね。
ね、
なんかそう、知念さんが、あの、すいません、送り状もなしにすいませんなんて
言
って
ました、ね。あ、いえいえいえ、ありがとうございました。ね、あの、このふるさと小形山、復刊されたものの中に、ね、
うん、
森谷さんと僕の、あの、はい、論考が、
ね、はい。
論考が入ってるっていう、
うん。うん、はい。そうですね、そうだ。それを、そうそう、全然宣伝してなかったですね。
そうそう。それはちょっとだから、それの復刊イベントしたいですね、またね。
ああぜひ、ぜひ。
またね。
来年。
するでしょ
う。そうですね。小形山の、そうです。協力会が多分、あれかな。あれ、そろそろ、結成40年とかなんですよね。
じゃあ、それをもう、勝手に祝いに。
そう。そうですね。ちょっと。うん、今年でも、うん、あの、自分たちで、この間ご案内いただいたところに、まあ、標柱を新しく作って建てましょうっていうのを今年度やるので。
そうですか。
そうですね。いよいよ、こう、なんか活動が面白い方へ、進んでまいりました。すごいですね。
僕もその、藤野までは行ってますんで、よく。
近いですね、もう。もうちょっと。
もうちょっとですよね。
もうちょっと、もうちょっとで。
もう一声っていう。
もうちょっとで。
もう
ち
ょっと。もう一声っていう。だって、藤野から ね、車で、あの、小形学校まで、30分かかんなかった。
そうです。近いですよ。そんな
遠く
ない
ですよね。30分くらいだった
んじゃない？ 1 時間はね、かかんない。そうですね。
うん。あの、上野原を通って、
そう、そうです、そうです。
そうそう。あの、信号に送ってもらったんですよね。
まあ、そうですね。
そうなんです。ちょっと、ね。この前もね、山梨からも、
あ、お客
さん。お客さん来てくれたりとか。
あ、そうですか。
はい。
どちらだろう、山梨。
どこだって言ったかな。でもね、山梨の大学にお勤めの方も来てくれたし、とかね。
そうですか。
する文化大学ではないんですけど。
ああ、そうです。
うん。
じゃあ、国中の方かな。
中の方、そうですね。そっちかもしれないですね。
うん。
いや、そんなんで、ちょっと山梨づいてきましたんで。
そうですね。すいません。なんか、毎年、ね、なんか、青木さんもここ、あれだって、おととしもね。
僕、毎年行ってますよね。
そうですよね。すいません、言ってんっていうか。
それで、あの、何でしたっけ、あの、大月駅前の、あのね、カフェ。
あ、月カフェ、はい。
カフェに行くっていうのがね、ちょっといいんですよ。
あ、それもそうですよね。一昨年も去年も。うん、そうそう。
そう、あそこも、なんかまあ、擬洋館じゃないんだけど、擬洋館っていうか、
うん、
いいっすよね。
うん、でも、うん、マスターちょっとジブリっぽい
感じ。そうそう、ジブリ感がありますよね。
いますね。そうそうそうそう。うん、
ドワーフ感があります
。ああ、確かに。そうですね。ちょっと、ね、そうそうそう。
いい、あの、ちょっとだから、それこそ、紅の豚感があるっていうか、なんか、ね。
ポルコロッソ、ちょっとね。
ちょっと、働いてらっしゃる、なんていうかなと、マダムの感じもね。
うん。そうそう、なんか、
確かに。感ありますよね。
確かに。出てきそう。
出てきそうですよね。
うん。クレーナイの豚に出てきそうですね。
へ、
ね、
うん、素敵。
そんな。
そうですね。
ね。
そうだ。
いや。
やっぱ、タがかか
まって。そうそうそう。月、うん、カフェってね。
そこは、そうな、あの、ベロニカさんがね、好きだったんですよね、そこね。
そうですか。
ね、そうそう。アダーシモっていうね、そうそう、あの、昔はそういう月カフェじゃなくて、アダーシモって確か言うお店で、その時代はね、よく行ってらしたみたい。
へー。
まあ、月カフェにね、変わってからも、まあそこはいいね、なんてそう言ってた。ジブリセンサーがやっぱりね、働くんで、あの人からね。
ちょっとだからそのベロニカさん巡礼もぜひしたいなっていう、
ね。そうですね。ちょっとご案内したいですね。ぜひ。
思っております。
そうですね。はいはい。
はい。ということで、はい。今日のアジール研究会は、ね、
はい。
特別ゲストに来ていただいた
という。お邪魔しました。
ありがとうございました。またやりたいですね。ちょっと、
また、ちょっと、ね、また来てください。
はい。巡礼もぜひ。
巡礼もぜひ。
巡礼ぜひね、やりましょう。
はい。そんなことで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。